12ページお知らせプラス、町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。税の申告はお早めに。申告期間2月17日月曜から3月16日月曜、土曜日曜日祝日を除く。2月17日月曜から所得税の確定申告と町県民税の申告が始まります。確定申告書や町県民税申告書などを提出する際には、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示、または写しの添付が必要です。あらかじめ必要な書類を準備して早めに申告しましょう。年金受給者の事前の所得税確定申告の相談受付。年金受給者の所得税申告は次の通り、事前に相談し確定申告書を提出することができます。期間2月4日火曜、5日水曜、午前9時30分から午後3時30分、相談受付締め切りは午後3時。場所、町民ホール、町役場西側。税務署からの案内はがきの送付はありません。時間帯によっては待ち時間が長くなることがあります。また、混雑などにより受付を早めに終了することがあります。所得税の確定申告。自営業の人はもちろん、会社員の人も給与以外の所得がある場合は申告をしなければなりません。期間内に申告をしなかったり、誤った申告をしたりすると、後で不足の税金を納めることになるだけでなく、加算税や延滞税も納めなければなりません。正しく早めに申告しましょう。確定申告が必要な人。1年間の給与の収入金額が2000万円を超える人。給与を1箇所から受けている人で、給与や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人。2箇所以上から給与の支払いを受けている人で、年末調整を受けた主な給与以外の給与の収入金額と、給与や退職所得以外の所得の合計額との合計額が20万円を超える人。営業、農業、報酬、不動産、年金、譲渡などの所得のある人で、税法により納税が必要な人。所得税の還付が受けられる人。次の条件などに該当する人は、確定申告をすることで源泉徴収された税金が戻ることがあります。住宅借入金等特別控除及び各種控除などの適用を受ける人。年末調整を受けていない人。還付を受けるために確定申告をする場合は、給与や退職所得以外の所得の合計が20万円以下であっても、これを含めて申告しなければなりません。申告に必要なもの。印鑑、個人番号確認書類、通知カードなど。源泉徴収票、原本、本人確認書類、運転免許証など。生命保険料控除を受ける場合、生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の控除証明書。国民年金保険料、国民年金基金掛け金について、社会保険料控除を受ける場合、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書。地震保険料控除を受ける場合、地震保険料の控除証明書。長期損害保険料の控除証明書も含む。医療費控除を受ける場合、医療費控除の明細書。医療費通知、原本など。寄付金控除を受ける場合、寄付先から発行された受領証など。住宅借入金等特別控除を受ける場合、住宅借入金等特別控除額の計算明細書。 家屋などの登記事項証明書、請負いまたは売買契約書の写し、住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書など、還付がある場合、還付金の受取口座、本人名義、番号がわかるもの、申告する場所、本紙折り込みチラシをご覧ください。折り込みチラシデータ、 QR コードがあります。13ページ、町の申告相談会場で申告される人はマイナンバーと利用者識別番号をご用意ください。町の申告相談会場で受け付けた確定申告書の提出方法が e-tax を利用した電子送信に変わります。これに伴い、所得税の確定申告をする場合は、個人番号、マイナンバーに加えて、利用者識別番号が必要になります。町の申告相談会場で、所得税の確定申告を予定している人は、次の書類を申告会場に持参してください。申告相談会の日程は、本紙折り込みチラシをご覧ください。年金受給者の事前の相談を除きます。必要書類、利用者識別番号をお持ちの人、税務署から郵送される確定申告のお知らせ、はがき、利用者識別番号をお持ちでない人、事前に国税庁のホームページから取得した利用者識別番号が確認できるもの、ID、パスワードを事前取得されている人、ID、パスワードを印刷したもの、申告相談当日に利用者識別番号を取得いただく場合、待ち時間がかなり長くなることが予想されますので、事前に取得をお願いします。当、県民税の申告。令和2年1月1日現在、田原本町に住んでいる人は、令和元年中の所得状況について申告をしていただく必要があります。ただし、所得税の確定申告をする人や、給与所得、または公的年金などの所得のみの人で、勤務先などから町へ給与支払い報告書、または公的年金等支払い報告書が提出されている人は、その必要はありません。医療費控除や、生命保険料控除などの適用を受ける場合は、申告が必要となる場合があります。申告書は、申告が必要であると思われる人に、2月上旬に郵送を予定しています。所得がなくても申告を。所得がなかったなどの理由により、申告をされなかった場合、非課税証明書などの税務証明を交付できないことがあります。また、国民健康保険税などの算出の資料にも利用しますので、令和元年中に所得がなかった場合でも、町・県民税の申告をお勧めします。申告に必要なもの、申告書、印鑑、個人番号確認書類、通知カードなど、本人確認書類、運転免許証など、確定申告に必要なものと同様の書類。申告する場所、町役場、税務課、窓口。ただし、申告受付は町役場、税務課、窓口のみです。ご注意ください。桜井税務署、電話 42-3501、町税務課、課税第一係、電話 34-2112、感謝などの廃車、名義変更届を。4月1日現在の所有者に課税。軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在で、単車や軽自動車などを所有している人に課税されます。そのため、これらの車両を譲渡または廃車した場合は、次の表の期間へ届け出をしてください。4月1日までに届け出がない場合は、令和2年度分の軽自動車税種別割が課税されますので、ご注意ください。各車種の 手続き場所、車種、手続き場所、電話番号の順です。単車など 125cc 以下、超税務課課税第一係、電話 34-2112、軽二輪車、250cc 以下、二輪小型自動車、250cc 超、いずれも近畿運輸局なら運輸支局、050-5540-2063、軽自動車、三輪、四輪、軽自動車検査協会奈良事務所、050-3816-1845、問い合わせ、税務課課税第一係、電話 34-2112。
14ページ。ご理解とご協力をお願いします。システム停止のお知らせ。町役場庁舎の点検作業による停電のため、次の時間帯でインターネット、E メールおよび各種システムが利用できません。また次の施設のシステムも使用できなくなりますので、窓口および電話での予約や支払いの即時の対応ができません。停止する業務の内容については次の通りです。ご利用の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご了承の上、ご協力をよろしくお願いします。システム停止日時、3月1日日曜終日。停止する業務など、施設名、青垣障害学習センター、公民館、弥生の里ホール、中央体育館、県民グラウンド、安らぎ体育館。停止する業務、窓口、電話、インターネットでの当日予約および空き状況の確認、申請書、許可証、領収書の発行、当日の変更、追加、翌日以降の使用分の支払い。なお、予約済みで当日、公民館、弥生の里ホール、中央体育館、安らぎ体育館を使用される場合の支払いについては、窓口で対応します。以下の施設は、通常通り業務を行います。図書館、唐古鍵考古学ミュージアム、障害教育課、電話 32-6191、中央体育館、障害教育課スポーツ振興係、電話 33-5882。 発達障害について不安のある人へ、発達障害、疑いも含むについての個別相談、発達障害について心配・不安のある人やその家族からの相談に、県発達障害者支援センター DIA の相談員と健康福祉課職員が応じます。秘密は厳守しますので、気軽にご相談ください。相談日までに健康福祉課職員が相談内容などについて簡単な聞き取りをさせていただきます。日程、3月17日火曜、時間、午前9時から午前10時から午前11時から午後1時から午後2時から1人約50分。場所、町役場102会議室。対象、町内在住の発達障害、疑いも含むに不安や悩みを持っている人、本人、家族など。定員5人5組。申し込み方法、3月10日火曜までに健康福祉課障害福祉係へ電話または直接。健康福祉課障害福祉係、電話 34-2090。 自立した人生のために、 フレイル講座。加齢に伴い気力や体力など心身の活力が低下した状態をフレイルと言います。もう年だからと気力や体力の低下を放置しておくと、健康や生活機能を損ない、介護状態に陥る可能性があります。元気なうちからフレイルについて学び、生き生きとした生活を過ごしませんか。日時、2月20日木曜午後1時30分から3時。場所、青垣障害学習センター研修室。講師、理学療法士ポシブル医科学株式会社武田和幸さん。定員100人。申し込み順、問い合わせ、申し込み、氏名、年齢、連絡先を直接または電話かファックスで超地域包括支援センターへ。電話 34-2104、 ファックス 34-0294。 なお駐車場に限りがありますので、なるべく乗り合わせか公共交通機関をご利用ください。15ページ。令和2年度に私立幼稚園などへ入園されるお子さんの保護者の人へ。私立幼稚園、認可外保育施設等の保育料などの無償化には手続きが必要です。保育料などの無償化。令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が実施されたことに伴い、令和2年度に私立幼稚園・認可外保育施設等へ入園を予定しているお子さんの保育料などが無償化されます。無償化の対象となるためには申請を行い、認定を受ける必要があります。0歳児から2歳児については住民税が非課税となっている人が対象となります。制度の詳細については町ホームページをご確認ください。 QR コードがあります。なお、保育園・町立幼稚園の入園予定者は手続きの必要はありません。復職費の無償化。本庁では対象となるお子さんに幼児教育・保育の無償化と合わせて復職費にかかる費用の助成事業を独自に行っています。申請が必要な人には後日申請書を送付します。対象、私立幼稚園に通っているお子さん。助成金額4500円、上限月額。子ども未来課・子ども支援係、電話 33-9036。 かわいい飾りを作りましょう。フラワーアレンジメント教室。お花を使ってかわいいテーブル飾りを作り、春の雰囲気を表現してみませんか。日時、3月14日土曜午後1時30分から3時。場所、青垣障害学習センター1階美術室。講師、安田敏子さん。対象、町内在住の小学3年生から6年生。保護者の見学か。定員20人。応募多数の場合は抽選。材料費500円。持ち物、新聞紙、作品持ち帰り用袋、クラフトハサミ。問い合わせ、申し込み、2月29日土曜までに電話か入力フォームで障害教育課へ。電話 32-6193。 入力フォームは QR コードを読み取ってください。 QR コードがあります。月曜日は休館。月曜日が祝日の場合は 翌日が休館。一緒に食べようよ、子ども食堂田原元。主催、田原元町赤十字奉仕団。町内の小学生の居場所づくりを目的に、子ども食堂田原元を開催しています。食事の提供は月1回を予定しています。参加無料。日時、3月21日土曜、正午から午後1時30分。場所、青垣障害学習センター2階調理室。対象、幼稚園児と小学生。幼稚園児と田原元小学校区以外の児童は保護者の送迎が必要。定員約30人。問い合わせ、申し込み、3月2日月曜までに NPO 法人子育て健やかサークルへ。電話 35-3835。 詳細は QR コードを読み取ってください。 QR コードがあります。なお、メニューは未定です。アレルギーの対応はしません。参加児童の中で調理のお手伝いをしてくれる人は午前11時集合。三角巾とエプロン必要。16ページ。マイナポイントの活用策が2020年度に実施予定です。マイナンバーカードの発行とマイキー ID の設定支援窓口。マイナポイントを活用した消費活性化策が2020年度に実施予定です。マイナンバーカードを取得し、マイキー ID を設定の上、一定額の前払いなどをした人に対して、国がマイナポイントを付与します。制度の詳細は検討中。マイキー ID の設定は、公的個人認証サービス対応のスマートフォンか、パソコンと公的個人認証サービス対応の IC カードリーダーライターがあれば、自宅で設定が可能です。マイキー ID 設定支援窓口の開設。役場窓口においてマイキー ID の設定支援窓口を開設いたします。詳細については本紙折り込みチラシを参照してください。受付期間、2月3日月曜から3月31日火曜。受付日時、平日午前8時30分から午後5時15分。総務省マイナポイント事業ホームページの QR コードがあります。休日会長などについては次をご確認ください。マイナンバーカード、マイキー ID 受付時間の延長と休日会長。マイナンバーカードとマイキー ID をより取得しやすいように受付時間の延長と休日会長を実施します。受付時間の延長、2月5日、19日、3月4日、いずれも水曜、午後7時まで。マイナンバーカード交付の受付は午後6時30分まで。休日会長、2月9日、3月8日、いずれも日曜、午前10時から午後4時。業務内容、マイナンバーカード交付窓口。通知カードの受け取り、マイナンバーカードの交付・申請、その他の業務は行いません。マイキー ID 設定支援窓口。マイキー ID の設定支援。窓口の混雑状況によっては、お時間をいただくことがあります。なお、マイナンバーカード用の顔写真を無料で撮影しています。窓口での印鑑登録証明書の取得。窓口で 印鑑証明書を取得するには、印鑑登録証か住民カードの提示が必要です。忘れずに持参してください。なお、利用者証明用電子証明書が登録されたマイナンバーカードで印鑑証明書と住民票を取得できます。マイナンバーカード交付窓口、住民保険課戸籍住民相談係、電話 34-2087、 マイキー ID 設定支援窓口、総務課システム情報係、電話 34-2073。 令和元年度心の町民講座、眠れへん、どうしよう。心の休息と関係の深い睡眠について一緒に学びませんか？申し込み不要、入場無料。日時、2月22日土曜、午後1時30分から3時。場所、町民ホール、町役場西側。講師、中川中之島クリニック院長、中川明さん。中川明先生プロフィール、心療内科、医療心理学を専門とされ、心療内科と漢方医学を併用してストレス病を治療する専門施設、中川中之島クリニックを開業されています。講演活動、著書も数多く出されており、日々精力的に活躍されています。保健センター、電話 33-8000。 17ページ、対象店舗で使用できます。プレミアム付き商品券の使用期間は2月29日まで。プレミアム付き商品券の使用期間は2月29日土曜までです。ご注意ください。プレミアム付き商品券参加店で商品券を使用できます。使用できる事業所、使用可能な事業所については、町ホームページをご覧ください。QR コードがあります。なお、不動産や金融商品、タバコなど、商品券で購入できないものがあります。商品券使用時、お釣りは出ませんので、ご注意ください。超プレミアム付き商品券事業実施本部、電話 33-9147、 33-9148。 俵本ギャラリーコーナーで展示します。両手を広げた人物の絵画土器を再展示します。2月24日月曜祝日に青垣障害学習センター弥生の里ホールで開催される桜井市俵本町共催シンポジウム、卑弥呼の国を探る3に合わせ、両手を広げた人物、女性シャーマンの絵画土器を唐子鍵考古学ミュージアムの俵本ギャラリーコーナーで再展示します。期間、2月18日火曜から4月12日日曜。開館時間、午前9時から午後5時。入館は午後4時30分まで。休館日、毎週月曜日。月曜日が祝日の場合は開館し、その次の平日が休館。唐子鍵考古学ミュージアム、電話34-7100。ハマとマホロバ県域ニュース第13回川西町。ヤマとマホロバ広域定住自立圏の市町村のつながりを深めるために、県域市町村、天理市、山添村、川西町、三宅町、俵本町、広報市の偶数月号に大和まほろば県域ニュースを掲載しています。 川西町にマルシェが誕生。一緒に盛り上げてくれる仲間も募集中。川西町の始まるマルシェ。日時3月14日土曜午前10時から午後3時。場所川西文化会館、川西町夕崎。新鮮な農作物、加工品、ハンドメイドの工作物など、さまざまな品物が並びます。飲食の提供やワークショップなども予定していますので、ぜひお越しください。始まるマルシェは、みんなで作るマルシェを目指しています。川西町、一緒に盛り上げたい。出店はできないけど、興味はある。結婚、就職でやってきたなら、もっと何かに関わりたい。そんな人、ぜひ仲間になってくれませんか？あなたの得意がきっと町の魅力になります。野菜、果物を直売所で販売しているが、いつか新たな販路を開拓したい。自家消費からいつか生産拡大してみたいと考えている農家さん。自宅での手作り品をいつか販売したい。いつか店を始めたいと考えている意欲がある人。あなたのいつかを今始めてみませんか？定住自立圏内にお住まいでご興味がある人はお気軽にご連絡ください。詳しくは川西町の公式ホームページや公式 Facebook をご覧ください。川西町ホームページの QR コードがあります。問い合わせ。川西町総合政策課。電話 0745-44-2213。